甘い甘いケーキを食べるとき、フォークはケーキをボロボロにしてしまう。この世の中には、フォークになってしまう病気がある。と言っても、病名としてのフォーク、もちろん食器になってしまうわけではない。フォークになった人間は、何を食べても味がしない。唯一味がするのは、ケーキと呼ばれる人間の体のみ。その味は甘く、かぐわしく、芳醇。いずれ、フォークはケーキを、文字通り食べたくなってしまうのだ。この病気が世間的に知られたとき、社会はひどく混乱した。フォークによるケーキの誘拐、殺人、そして捕食。一部の抗えなかった過激なフォークたちが起こした様々な問題は、人々にフォークへの恐怖と差別意識を広めていった。やがて医学の進歩によって、ケーキを前にしたフォークの衝動を抑える薬が開発され、また、心理カウンセリングの発展によって、フォークに発病したとしても、衝動を抑え、行動を抑制するようなケアが十分に整備されるようになった。俺は5歳の時にフォークとして発症した。発症した時の記憶なんてほとんどないけれど、電気を消した暗い部屋で、母親がただただ泣いていたことだけは覚えている。その時、俺は明るく振る舞うと誓った。母親を悲しませたくない。自分はかわいそうな存在なんかじゃない。そう言い聞かせるみたいに、俺は病院にもカウンセリングにも熱心に通った。次第にフォークであることを受け入れた俺は、味のしない食事にも慣れ、フォーク特有の衝動にも十分耐えられるようになっていった。そして、フォークだということを隠して生きてきた俺の人生は、傍から見れば明るく幸せなものとも言えるだろう。でも、そんな人生を歩むたびに、少しずつ、少しずつ、俺の世界から色が消えていった。鼻孔をくすぐる匂い、唾液が止まらなくなる瞬間、舌の上で味覚が踊る感覚。なまじそれらを経験している分、いつまでもそのしがらみから逃れられない。脈打つ鼓動、上がり続ける息、熱を帯びる体。街でケーキとすれ違うたび、内なる俺が囁き続ける。お前はフォークだ。ケーキを食べろって。あの日、俺はふと仕事終わりにカフェに寄った。そしてそこにもケーキはいた。静かな店内で読書をするその人は、フォークである俺に気づくはずもなく、ただただ、そこにいたんだ。それはまるで、薄暗かった日常に、光が差したような感覚。そして、いつも感じる、俺の中のフォークが、顔を覗かせるような、あの暗い感覚。極端な二つの感情を感じながら、俺はどうにも声をかけるのを止められなかった。